自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、8月16日金曜日、20回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊対馬防備隊。
はい、長崎県の、ね、対馬市に所在します、はい、対馬防備隊について、ね、今日お話したいと思います。
お願いします。
対馬防備隊は佐世保地方隊の隷下にありまして、対馬の竹敷、下対馬の北西岸にありますね。そこに本部を置きまして、壱岐、上対馬、下対馬の3カ所にある警備所、においてレーダー等を使い、対馬近海、対馬海峡を航行する艦船の監視を行っているということなんですね。はい、そして対馬はですね、対馬水道の中ほどにあり、朝鮮半島と日本、東シナ海と日本海を結ぶ交通の要衝であるため、旧陸軍でも対馬要塞を設置していました。はい、そして上対馬警備所及び下対馬警備所は対馬要塞土地の一部に立地しておりまして、防備隊本部は旧海軍の竹敷要攻部跡地にあります。1998年時点の隊員数は約240名ということで、対馬海峡にはですね、海上自衛隊の水中固定超音装置の設置について国会でね、以前答弁をされておりましたが、そこは国防の大事な、秘密ということで明らかにされておりませんが、潜水艦情報の収集が主な任務の一つと推測されています。まあ、この、ね、今ありました対馬水道というところでね、
はい、
ここは当然、中国海軍もそしてロシア海軍も比較的よく通る場所。
そうですよね、ここは、
まあ、通るというとちょっとね、まあ、ただ通ってるように聞こえますけど、
はい、
そこを通行することによってさまざまな情報収集をしていると、
はい、
あるいは、まあ、威嚇行為通るだけでね、そういったことの一つにされてるんだと思うんですが、
はい、
非常に、まあ、国防の重要な拠点の一つでもあるということですね。対馬は行ったことある？
対馬は行ったことはないと思うんですけれども、
俺も行ったことなくてね、一度ね行きたいと思ってるんですが、
はい、
まあ、まさに九州と朝鮮半島のね、ちょうど中間あたりに位置してまして、
はい、
いわゆる明治以前、江戸時代までは、
はい、
対馬の国が置かれてましたし、
はい、
そして、さらに福岡に近く行きますとね、壱岐という島がありまして、
はい、
そこは壱岐の国が置かれてたということで、
はい、
一つの、ね、国名を名乗ってた場所ということで、なんていうんですかね、古くはこれは知ってると思いますけど蒙古襲来、
あ、はい、
現行でもね、
はい、
この対馬と壱岐っていうのは非常にその、まあ、辛い運命を背負ったといいますか、ちょうどね今年今2024年でしょ、
はい、
現行襲来から750年のね、年になるんですよね、
はい、
1274年ね、文永の役最初の蒙古襲来があって、
はい、
その数年後にね1281年公安の役ということで、
はい、
最初の文永の役から数えて750年と。いやーね、このなんていうのかな、この対馬水道に位置するね、この対馬、 防備隊、
はい、
非常に重要な任務の一つなんではないのかなと思うんですよね、
はい、
おそらくロシアも中国もだいぶここを潜水艦が通ってんじゃないのかなと、
うんうんうん、
というのはその海峡というのはね非常に重要なその国際航行というかね船の航行における重要な場所の一つでもあるんでね、
はい、
日本海から東シナ海に抜けるにはここを通らなきゃいけないと。ということは日本海沿岸にあるその海軍基地の艦艇というのはここを通らなければ東シナ海あるいは太平洋方面南太平洋に出れないということなんで、ここで監視、
はい、
あるいは情報収集というのが非常に重要になってくるということですね、
はい、
うん、
そうですよね。これ対馬と壱岐、
うんうん、
この壱岐っていう島がなければ韓国の方が近いっていうことになるんですか、距離的に。
まあ、ほぼ等間隔ほぼ近いんじゃないのかな、韓国にね。今の対馬は、
はい、
だいぶ、まあ、観光資源としてもね、その韓国大勢の観光客来られるということで、はい、今の島の重要な、観光収入というかね、
はい、
ことにもなってると思うんですが、
はい、
かつてね、その先ほど言った蒙古襲来の時は、はい、ここに最初に蒙古はね襲来するんですよね、対馬にね、
はい、
で対馬の当時の守護代、宋助国というね、守護代がいたんですけど、この宋助国は来襲した蒙古に対して、もちろんその守るための戦いを挑んでいくんですけど、
はい、
あえなく全滅をしてしまうんですね、はい、そしてその蒙古は対馬を制圧すると壱岐に押し寄せて、同じく壱岐守護代の平景孝これも全滅するんですが、非常にその、当時のその蒙古の行いというのは非常に残酷で、女性なんかはね手を数珠つなぎ、いわゆる手に穴を開けて数珠つなぎにしてその連行していったという記録も残ってますね。そしてその、対馬とね壱岐に来襲した蒙古の情報をいち早く太宰府そして鎌倉に伝え、これは歴史で皆さんご存知の通りね、鎌倉武士いわゆる九州の守護を中心とした鎌倉武士団が蒙古を撃退すると、
はい、
神風という言葉をねここから生まれたと言っても差し支えないぐらい、蒙古に、痛烈な打撃を与えるということですね、はい、撃退するということになります。
やっぱり元寇といえばもう神風っていうイメージが自分は、ね、はい、うん、ありますね。
実際はそのなんていうんですかね、例えば時期的にね台風が来るとか、
はいはい、
あるいは蒸し暑くて疫病が流行るとかね、
はい、
そういうこともあったんでしょうけど、そんなね1200年代からやっぱり国防における重要な拠点だったということですよね、
はい、
だから地政学的に見ても、大陸いわゆる朝鮮半島に近いということ、先ほど申し上げたように、重要な海峡を有しているということで、鎌倉時代もそして、今現代もね変わらないという重要な拠点だということなんでしょうね、
はい、そういったこう重要な、拠点に際してその、今伺った感じだというと200名ぐらいで守られてるって話だったんですけれども、それ以上にまた他にもいろんな部隊っていうのがあるんですか、
海上自衛隊の対馬防備隊の他に、
はい、
陸上自衛隊のね対馬警備隊というのがまずありまして、
はい、
これ約600名の隊員、で、守ってると、
はい、
で航空自衛隊も海島というところに第19警戒隊、レーダーサイトこれを置いて、付近の、空の監視をしているということで、陸海空すべての自衛隊
がそうなんですね、
やっぱ国防の、ね、重大な拠点ということで、陸海空すべてがそれぞれの役割になって国防に当たっているということですね、
はい、いやありがとうございます、
戦闘部隊というよりもね、
はい、
先ほど言ったようにその、付近を航行する船のなんていうのスクリュー音とかね、
はい、
スクリュー音の一つその音にもその波形があって、
はい、
指紋とかねあれじゃないけども波形があって、
はい、
そういうものをその入手することによって、その音のデータと照らし合わせれば、
はい、
どこの国はどの潜水艦が今下にいるとか、どこの船がどこの海軍の何という、なんていうのかな、その駆逐艦が近くにいるとか、
はい、
そういうのが分かるということなんで、そういう情報収集っていうのがね、 任務の大きいところではあると思うんですが、
はい、
ただやっぱりねこういう鎌倉時代から重要なねそのまさにその元寇の主部隊になってたこの場所なんで、
はい、
当然その情報収集だけではなくて、
はい、
我が国が対馬壱岐を含めた国土を守るというねその、まあ、意思の表れでもあるんじゃないのかなと思うんですよね。
あ、なるほど、
うん、
はい、
だからここにはねあの補給課ですとかね、
はい、
防備課総務課さまざまな、まあ、組織ありますが、
はい、
各警備所長はね三等海佐なんですね。三佐、
三佐、
うん、いわゆる昔で言えば少佐、
はい、
うん、で主にレーダー等を用いて付近を航行する艦船の監視を行うという。当然あの監視しているだけではなくてまさに何か有事の時はね、おそらく戦うこともあるんでしょうが、
はい、
主にはそういうことだということなんですね、
はい、
うん、
これあの監督途中で説明してくださったこの水中固定超音装置っていうのが、うん、その潜水艦 の, そのスクリュー音だったりとかっていうのを、
うん、あのそれはの潜水艦だけではなくて、
はい、
海の上を航行する水上艦、
あ、海の上
もうプロペラを当然プロペラ水中にあるので、
はい、
そういうさまざまなデータを収集しているんじゃないのかなと思います。
そういう機械ってことですね、
うん、あとね、あ、さっきちょっと蒙古襲来で思い出しましたけど、
はい、
福岡に箱崎宮っていうのがあるんですよね、
はい、
神社、
はい、
行ったことある？箱崎宮はない。
聞いたことはあるんですけど、うん、ちょっと行ったことないかもしれない、覚えてないです。
まあ、非常にこうゆかり歴史ある神社なんですけど、
はい、
これ元寇に非常にゆかりがあって、
はい、
本殿の上にね高々とこう敵国降伏の額が掲げられてるんですね。
へ、
まあ、亀山上皇のご神筆と言われておりますが、
はい、
いわゆるそのこの九州の太宰府近くのねこの箱崎宮というこの場所に敵国降伏というねまさに何て言うんだろう、うん、国防の最先端の地というねそういうものが古い時代からもね息づいてんだなというのを、ね、感じるね言葉ですよね、
はい、
でこの敵国降伏という亀山上皇のご神筆は、
はい、
まあ、あの戦国時代毛利元就の息子の小早川隆景が、
はい、
移して拡大して、その神社の本殿に掲げたということで、ね、今でもありますんで、あの福岡行かれた方はぜひ箱崎宮に行ってね、国防の機械とも言えるこの敵国降伏の額をぜひ見上げてほしいなというふうに思います。
はあ、すごいですね、はい、ちょっと自分も行った際にもぜひちょっとお参りもさせていただきたいと思います、うん、ではここで一曲お送りしましょう、ポルノグラフィティでオーリバルです。自衛隊でナイト、自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊対馬防備隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
はい、ですね、このミリメシという、ね、ことで目を打っておりますが、
はい、
対馬防備隊ちょっと調べましたらなかなかその駐屯地の食事というのは見当たらなくてですね、
はい、
たまにはこういうのもいいんじゃないのかなと、
はい、
おそらく対馬にいらっしゃる自衛官の方々も皆さん食べてるだろう、あるいは対馬から他の場所にね移動があった時にも、
はい、
きっとお土産で買っていくだろうなと思うすごいねお土産を見つけました。はい、かす巻きというねお菓子ですね。これね
いいですね。お土産っていうのはなかなかなかったんじゃ、うん、初めてですか。
あの自衛官の方って、
はい、
結構移動があるんだよね、特に幹部の方はね、はい、まあ、1年前2年前とかね、そういうことね、はい、でやはりそのかつていた所属したところにのお土産を新しくその赴任したところに買っていくと、
はい、
そういうことがあると思うんで、
はい、
このかす巻きというのは対馬に伝わる伝統の和菓子で、
はい、
カステラ風の生地を薄く焼いて中にあんを詰めた、まあ簡単に言ってしまえば和製ロールケーキという感じですよね、
はい、
で黒あんと白あんの2種類があるんですけど、今日はいわゆる黒い小豆を使ったあんこ、
はい、
これをご用意しました。
ありがとうございます。
ぜひ、ね、ちょっと食べてみてください。
はい、では早速いただきます、うん、そうですね、本当にカステラみたいな、
ね、カステラだよね、はい、あの巻いてあるのはね
生地に、はい、
うん、
あ、美味しい美味しい、
うん、あの監督の一口目が思い切り良すぎたのか、
うん、
かじったところ以外が全部下に落ちるという今惨劇がこのスタジオで、うん、繰り広げられておりました。
ですね、まあ、それはどうでもいいんですけど、
はい、ま
あ、このね、かすまきってね、ちょっと今調べたらこれ漢字で書くと、まあ、あのひらがなで大体書いて売ってるんですけど、
はい、
漢字もあってこれどういう字を書くかというと、
はい、
加えるね、かすまきの蚊は加える、そして巣がことぶき、ね、ことび、
はい、
それにかすまきの間がよろずという字なんですね、
はい、
1万2万のよろずという、で最後の木が喜ぶと、なんて縁起のいい漢字が並んでるか、
はい、
うん、これ何でもね、あのかすまきのルーツというのは江戸時代に参勤交代のために対馬から江戸まで、行かれた藩主が無事対馬まで戻ってきたことを祝ったことから始まったと。
へえ。
でやっぱりね、これ参勤交代で江戸から戻るといっても何せ東海道をねずっと下って、
これすご
いで、京を抜けて、はい、それからの中国地方をずっと行くんでしょ、
はい、
まあ、もしかしたら船をね利用することあったかもしれないけど、
はい、
そして関門海峡を渡って九州の地に行って、で当然博多湾から間違いなく船に乗って対馬帰るということ、
はい、
大変な長旅、それを祝うというのはね当然なことだと思うんで、このおめでたい、ね、言葉を文字を重ねたこのかすまき、どうでしたでしょうか。
いや美味しかったです、うん、今その話を聞いて、うん、
あのお土産に本当ぴったりで、ね、縁起がいいっていうことで、
はいはい、
うん、
なんだか、まあ、これは個人的な意見なんですけれども、
うん、
こういった何でしょうか、このお土産のこのルーツというか、
うん、
発祥から始まって、
うん、
その意味合いとかを知るだけで、
うん、
ちょっとやっぱりその感じる味と心がちょっと変わってくるなと思いました。
わ、
はい、
なるほど、
こういうのいいな、なんかお土産をこういうふうに紹介してくださるってなかなかなかったと思うんで、また機会があったらちょっと別のお土産
を、そうですね、
はい、
うん、おそらく隊員の方々も買われて新しいね、はい、赴任された場所に買っていくんであろうものだったんで、
はい、
うん、ご紹介させていただきました、
はい、いや美味しかったです。今度は白あんもいただきたいなと思います、
うん、
はい、あとなんか地方によって、地方というかその場所によってこのかすまきの形も違うという話みたいですね、うん、
みたいね、
はい、
うん、
なんかそういうのもちょっと楽しみだなと思いました、
うん、はい、見た目はねちょっと洋菓子にっぽい、
はい、
そのロールケーキっぽいものなんですけど、まあ、食べてみるとまさに和菓子なんで、
そうですね、
うん、
そうですね、はい、
ぜひぜひ甘いもの好きな方にはぴったりです、
はい、ごちそうさまでした、
はい、
ではここでもう一曲お送りしましょう。今日はですね、うん、まあ、自分が好きな曲なんですけれども、小学校の時に、
はい、
家なき子っていうドラマだったと思うんですけど、
はい、
それのテーマ曲だった曲です。
家なき子、懐かしい、
はい、で、まあ、別に自分は家あるんですけど、
いや当たり前だよ、はい、普通はなるよね、
はい、うん、両親が共働きで家いなかったんですね、ほとんど。
ああ、子供の頃ね。
はい。
うん、
で、学童っていうところに親が仕事終わるまで、
はいはいはい、
行かせていただいてもらってまして、うん、全然違うんですけど、うん、なんか家なき子がすごい刺さったんですよね、当時。
お
ー。なので、自分昔の曲ってほとんど覚えてないんですけど、監督と知り合って、いろいろ曲を教えてもらって、で昔の曲を聴いてたんですけど、
なんか今みたいな言い方をすると俺昔の人みたいな
違います、やっぱ、うん、年代がちょっと10年ほど違うので、やっぱ聴く曲って変わってくるじゃないですか、うん、どうしても
10年違うとね、
はい、
う
ん、なんでそこでいろいろ教わったんですけど、この曲だけはずっと自分の中にあったっていうのをふと思い出しました、曲を選んでて。
いや、 やっぱね、はい、なんか普遍的なね良さっていうのは、まあ、曲にもあるし映画にもあるし、
はい、
うん、まあ、普遍的な大事さ、例えばこう和菓子なんかも普遍的な美味しさがあるからずっと残ってるわけだし、
はい、
そういうの大事ですね、
はい、
うん、
なんでちょっと今回はこの曲を選んでみました、
はい、
中島みゆきで空と君の間にです。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。さて今日はいかがでしたでしょうか。
はい、対馬防備隊、大変なところにある基地ですけれども、蒙古襲来の話も伺えて、その歴史的に重要な場所だったんだなっていうのも知れたので、うん、そういうところはすごい良かったなと思いました。
今でもね、はい、非常に国防に重要な場所だということをね、再認識できました。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。